7、奥の細道と俳句。1689年5月16日のことです。有名な俳人の松尾芭蕉は、弟子の空と一緒に東北旅行に出発しました。東北の名所がよく和歌に詠まれるので、一度見てみたかったのです。芭蕉と空は、江戸に住んでいましたから、隅田川から船に乗って、まず千住まで行きました。千住は奥州街道の出発点です。芭蕉と空はここから終着地の大垣、岐阜県まで、全部で約2400キロの距離を5ヶ月で歩きました。芭蕉は毎日旅日記を書きました。だから今でも芭蕉の旅程がわかります。芭蕉はまず有名な日光東照宮を見ました。次に日本三景の一つ松島に行きました。でも松島が美しすぎて芭蕉は言葉で表現できませんでした。それで日記には弟子の俳句だけ書きました。松島では随巌寺にもお参りしました。芭蕉はそれから平泉に向かいました。約900年前の平泉は金鉱のおかげで栄え、人が10万人以上いて、京都に次いで日本で2番目に大きい町でした。藤原氏という貴族が美しい寺を作りました。例えば、毛通寺です。藤原氏は中尊寺も作りました。そこの金色堂は金箔と夜光貝の螺鈿細工で輝いていました。しかし、12世紀に鎌倉の将軍源頼朝が100年以上栄えた平泉を滅ぼしました。将軍の弟義経が反逆して平泉に亡命し、藤原氏が義経をかくまったからです。芭蕉は藤原氏の栄枯盛衰をこう表現しました。夏草や強者どもが夢の跡。芭蕉たちはその後、太平洋側から日本海側へ歩きました。途中で立石寺という山寺に寄りました。周囲はシーンと静まり返っていましたが、ちょうど夏でしたから耳をつんざくような蝉の声が響いていました。静かさや岩に染み入る蝉の声という有名な俳句はそこで生まれました。芭蕉は新城から庄内まで船で最上川を下りました。最上川は日本三大急流の一つで流れが速いです。ちょうど梅雨でしたから雨で川の水量が増えていました。芭蕉は船が速くて怖かったので、恐ろしき難所あり、みなぎって船危うし、と日記に書きました。そしてこんな俳句を作りました。さみだれを集めてはやし、最上川。芭蕉はこの旅の間に俳句を50句作り、旅の日記とともに、奥の細道という本ができました。中学生は今でも国語の時間にこの本を習います。